鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋、お送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋になりますが、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、今日ニュースですが2つありましてですね、はい、1つ目が今月20日、土曜日なんですけども、鉄道フェスティバル in 北海道っていうのが、はい、札幌で開かれますんで、うん、ちょっとそのご案内をさせていただこうと思うんですね。20日土曜日ですね、時間は午前10時から、午後4時まで、場所は札幌市北三条広場に赤プラって あるんですけど、はい、ここの会場でやります。まあ、昨年も開催して、今年もまた引き続きということなんですけども、まあ、何やるかっていうと、北海道内の鉄道会社さん、まあ、もちろんJR 北海道さんだけじゃなくて、道南イサリビ鉄道さんとか、はい、札幌市交通局さんとかですね、まあ、いろんなこう鉄道会社さんで、それに各地域の、はい、いろいろこう鉄道を、まあなんかね、こう活性化しようっていう、そういった人たちが出ます。でなんとですね、今年はですね、道外からも出展がありまして、JR 東日本さんとかですね、あと大井川鉄道さんで、それから宇都宮ライトレールさんとか、
はい、
あと茨城県のですね、ひたちなか海浜鉄道さんとかですね、まあ、名だかる、鉄道会社さんが、たくさん出てですね、一つ一つのブースを設けて、いろんなこう鉄道の PR します。それで、はい、私ですね、実はこの鉄道フェスティバルに昨年同様にまた出展いたします。
はい、
で、ブース名がですね、JR 釧網本線維持活性化実行委員会と東北海道鉄道研究会っていう、これ で何するかっていうとですね、ノロッコ号とか出現号の、DVD っていうか、まあ、流したりとかですね、それから私のちょっと持ってる国鉄時代の記念急行券とか、はい、記念入場券を、まあ、これちょっと格安で販売もいたしますし、それからこのために作った釧網本線の持ちたですね、なんていうかね、こう高券っていうかね、乗車券、はい、東釧路駅から網走駅までっていう、これも本当にこう JR の高券作ってる会社の方に作ってもらった、まあ、レプリカなんですけど、
すごい。
でしかもこの切符、ただ上げるだけじゃなくて、ダッチングマシンでこう日付も入れていただき、はい、あと希望者にこうハサミを入れていただくという体験も、はい、っていうなってます。でその他ですね、はい、東北海道の鉄道に関わる HO ゲージの運転会、はい、それからまた紋別市の近くのですね、旧名寄本線の諸骨駅の駅弁、
はい、
ホタテ飯、これも昨年についてですね、
大好評でという話でしたね、
あっという間に売り切れてしまったんですけどこちらのは11時ぐらいから、販売を予定するよことになっておりますので、ぜひ札幌周辺の方来ていただきたいと思います。で2つ目がですね、ニュースの2つ目、ですね、釧網本線サイクルトレインっていうのが、
はい、
いよいよ運転をいたします。これ今までは貸切列車にその自転車を乗せて、そのままの分解しないで乗せて、うんうん、で釧網線とか花咲線で、やってたんですけども、今回はですね、まあ、いわゆるこう一般の車両に、乗せりましょうっていうことなんですね。それで9月の27、28日、釧路と網走の間の1往復なんですけど、釧路8時52分の網走行きと、それから網走15時21分発釧路行きの普通列車、これにですね、自転車を、まあ1列車あたり5台までなんですけども、予約制で先着順なんですけども、はい、釧路、しべっちゃ、摩周、知床、斜里、網走の各駅で、まあ、乗降が可能ですよっていう、うん、こういった、まあ、いわゆる実験ですね、こういったものをやります。 で、予約金は一応預かり金として1000円ということでいただくんですけども、まあ、ちゃんと乗っていただいて利用していただければお返しすると、いうことであります。これもあの JR 北海道のホームページに掲載されてありますので、まあ、ぜひあのちょっと興味のある方は、利用していただきたいというふうに思います。
はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあそれではここで星さんメッセージが、
あ、はい、ありがとうございます、はい、
到着しておりますので、
はい、
ご紹介いたします、
はい、
こちらはラジオネームハッピーターンさんです。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。
こんにちは、
聞けるときは楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
さて私が高校の時はまだ私別線があり、専門線も2両編成で走っており、
はい、
釧路から来た汽車がしべ茶で切り離され、1両は私別線になってましたが、
はい、
時間がギリギリの人は弟子鹿方面と間違って乗ってたのを時々思い出します。
ね、はい、
あと昔の硬券も数枚ですが、
はい、
記念に実家に置いてありますが、時々硬券を見るとその当時住んでた町の風景なんかを懐かしく思い出します、
はい、
長文失礼いたしましたというハッピーターンさんからのメッセージでした。
はい、はい、ありがとうございます。ま
あ、あの私別線はあの1989年ですか、平成元年4月であの廃止になりましたんで、まあ、その前のお話ですからひょっとしたら年齢は私の近くでしょうか。まあ確かにこの時もですね、硬券があの幅を利かせてましたので、はい、まあ、その切符見るとやっぱりなんかこう確かに思い出しますよね、はい、こんな駅もあったのかとかですね、ここの駅にも駅員さんいたよなとかですね、まあ、思い出します。はい、またぜひ、お便りお待ちしております。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、もう9月に入っちゃったんですけど、実はちょっと忘れてまして、いつも私の鉄活動を振り返るっていうのは年に2回ぐらいやってたんですけど、すっかり忘れてました。で今日は京都ですね、来週はちょっと遅まきながらこの8月まで、
はい、
ちょっと私のですね鉄活動とその思い出話なんかをですね、
はい、
嫌かもしれないですけどちょっと聞いていただきたいと思うんですね。で1月正月早々はですね、ちょっと札幌に、まあ、所用が ありまして、ちょっと出かけたんですけども、まあ、例によってこの日は大空2号で、出かけてたんですね。そうしましたら、やっぱりこの列車で行ったらちょっとその買い物に早いなということで、
うん、
追分駅で降りまして、
はい、
そこから、普通列車に乗って、千歳まで行き、
はい、
で、千歳から今度はエアポートっていう、はい、快速列車に乗ってで札幌まで行けばよかったんですけど、ふとですねこの時にあら朝早かった列車もっていうこともあって、ズボンにベルトがないっていうことを気づきまして、あこれはまずいと、
はい、
これどっかでこうとりあえず買わなきゃいかんということで、はい、ふと思い出したのがそういえば苗穂駅の近くに、
はい、
なんですかね元イトーヨーカドーさんの、
ええ
スーパーっていうか、はい、いろんなこうお店が、あったなということ で、
はい、
でエアポートは内部止まらないの で、
ね、
北広島でまた降りてそこからまた普通列車に乗って内部の駅まで行きまして、まあ、無事ですね、ベルトを、
はい、
某紳士服メーカーから、はい、買うことができまして、あやっぱりこれ大空2号で言ったらやっぱ朝自分はこうシャキシャキしてるつもりなんですけど、
はい、
やっぱりこう寝ぼけてたんだなと思ってですね。まあ今もそのベルトはもちろん一応今予備用ということで、
はい、
タンスに眠っております。そんなようなちょっと新年早々粗相をやらかしましたというところですね。で今度がですね1月の今度中旬にですね、今度東京の方にちょっと所用がありまして、行ってまいりました。で、この時はですね、まあ、ちょっと、まあ、いわゆるこう会合とかなんとかっていうところで、まあ、時間もありまして、東京メトロの有楽町線を、
はい、
この時はこう勘定いたしました、うん、で、まあ、で、あとですね、東映新宿線とかですね、
はい、
東京メトロ日比谷線とかですね、はい、この辺りをその会合の合間を縫って 乗ってきましてですね、あともうちょっとで、東京の地下鉄、制覇っていうところまで行ったという大事な、あのこれはあの、所有東京行きだったんですね。あの地下鉄乗ってても、はい、風景ほとんど変わらないので、ね、あ、まあ、当たり前なんですけど、なんかやる意味あるのかなって途中思ったんですが、はいはい、まあ、とりあえず一回やっとこうとかですね、
ちょっとだけ地上に出る区間もあったりして貴重ですよね。
貴重ですね、はい、あれこう僕らはこう初めて乗るとこなんで、はい、全くこう前知識もないもんですから、いきなりなんか外出ると、はい、あすごいとかすごい感激を、しましたですね。で、あと、まあ、あとこの時はもうあともうちょっとだなということで、東京をちょっと後にしましたですね。それから次はですね、2月に入りまして、まあ、また札幌市長だったんですけども、ちょっと帯広で、まあ、ちょっと一杯会に誘われまして、特急トカチっていうので乗って、夕方のトカチですね乗って帯広でちょうどあの夕方に着くので、はい、でそこからあの帯広でちょっと一杯会があって、うん、でまた最終の大空で帰ってきたっていう本当にあのこう帯広をその午後10時ちょっと過ぎぐらいに出る大空11号っていうのがあるんですけど、これ本当帯広飲みに行くにはもう最高の列車ですねこれは。で、次はですね、4月に入りまして、また今度東京に、行ってまいりまして、でいよいよですね、あの東京メトロはすべて、完乗してましたので、あと東映三田線と東映大江戸線だけだなというところで、もうこれもあの早朝から行ってきましてですね、
結構長距離ですよね。
結構これ
三田線は
三田線長距離だったですね、はい、あ、なので三田線はあの半分ずつしました。
あ、そうですか。
あの半分ずつ、そのなんか会合の前と後ろで、
あ
と、はい、ちょうどこのなんか東映三田線のちょっと中間あたりの霞ヶ関あたりで、はい、ちょっと、まあ、会議っていうか、うんうん、行き先があったので、はい、あと東映大江戸線が、はい、これあの、まあ、新宿 の、 その都庁前から出るんですけど、はい、ちょっとなんかこう一回りっていうかですね、うん、距離もあるんですねこれ結構、はい、でなので、まあ、新宿駅から都庁前まで、まあ、歩いてったんですけど、まあ、今ほんと便利なもんであのスマホで全部こうなんすか、ね、行き先ちゃんと言ってくれるんですけど、本当にここでいいのだろうかっていう、なんかもう周りもなんかこうビル街っていうか、あと地下も通ってっちゃうんで、はい、全く分かったんですよ。なんとか乗れましたですね。それで、これで、東映大江戸線を乗ってですね、これで全て、東京メトロそれから東映地下鉄を全部完乗したんですけど、最初にやり始めたのがですね、私の記録を見ると2022年なんですよね、はい、で銀座線の浅草渋谷から始まり、うんうん、丸の内線それからとか東西線千代田線、はい、日比谷線半蔵門線有楽町線、それから副都心線とかですね、南北線とかですね、で東京都営、交通局が、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線、まあ、こうやって見ると、はい、やっぱり地下鉄網がやっぱり東京ってすごいやっぱり発達してるんですが、はい、乗り換えが非常にこう難儀なんですよね、まあ、今なんすかね、乗り換えサービスみたいなアプリ、はい、ジョルダンとかですね、うんうんうん、あるのでね、こうなんとなくっていうか間違いなく行けちゃうんですけど、はい、あれない時だったらなんか地下鉄の路線図見て、あ、ここの辺ここに行くにはこの駅だなとかと思って行って、でその地下鉄乗るために、まあ、乗り換えなんかも何回かあって、はい、ですけど、同じ駅名なのに離れてるところって結構あるじゃないですか、はい、その乗り場が、うん、
はい、
それで何回かやられたことありましたですね、
うん、なんかその逆もありますよね、くっついてるという
ありますね、
こう地上に出なくても、
はいはい、
乗り換えられちゃうっていう、
ね、ありますね、はい、まあ、泉岳寺だとかそういうところでも乗り換えられるんですけど、はい、でなんか都営、まあ、この地下鉄乗ってって、それですね、これやるにあたって今地下鉄ってほとんど私鉄とかと相互乗り入れをしているので、はい、地下鉄ってどこが起点と終点なのかなっていうのが、うんうん、まあ、私ちょっと今手元にあるのはこの 鉄道の旅手帳っていう、これは乗った路線を塗りつぶして作る自分だけの旅の記録っていうあのノートで、これにちゃんとあの何線はどこからどこまでですよって書いてあるので、これを見ながらその乗りつぶしをしてるんですけど、まあこの地下鉄はあの私鉄とこう乗り入れしてるので難しくて、で今東京都内っていうか関東圏の私鉄ではあの京急は終わったんですけど、まああとどこだ、あと京成はあともうちょっと、
はい、
で東武とかあの東急西武全く手つかずなんですけど、この辺りって結構地下鉄とこう乗り入れしてるんですよね。だからなんかあの時刻表の路線図とかを見てると、なんかこうなんですかね、こう非常にこう どっからどうやって乗ったらいいのかなっていうのがちょっと分かりづらくて、まあこの辺あの今度東京の友達にいろいろ聞いてみようかなと思ってるんですけどまあそれでもまあ一応これで地下鉄乗って、であとはあの東京都営で行けばあの都電ですね、都営
荒川線
、はい、これまだ一部区間残してまだ乗ってないんで、うんうん、まあ、今度東京行った時はそことか、あとその京成の、ちょっと乗り京成の乗り残したのはあの成田空港から、はい、あのなんていうんですかね、その、あのスカイライナーとかが走ってる北総線とかっていう、
はい、開発鉄道
ですね、はい、あそこであのスカイライナーでは乗ってるんですけど、はい、普通列車では乗ってないんですよだからあの私何回も言いますけど、そこの線に乗ったっていうのは各駅停車に乗って初めてそこの線が乗りつぶしされるっていうことなんで、そこはまだなんですよね。まあ今年もですね、これからあの、まあ、予定としてはちょっと10月に所要でこう東京方面に行くこともまあありますので、ぜひその、京成と、京成だけはまず乗りつぶしをしたいな、はい、であとその見たらやっぱあの東武とか東急とか西武って路線も長いんで
郊外だったりもしますよね。
郊外なんですよね、これどうやってこう乗りつぶしていいものかどうかっていうのがですね、まあ、頭悩ますんですけど、でもそれはそれでまたちょっと、うんうん、まあ、時間のある時にどうやったらこうなんか効率的に乗れるのかなっていうのはちょっと楽しみでは、うん、まあ、あります。まあ、というわけで、この前半戦というかですね、4月までに、この、地下鉄、東京の地下鉄をすべて、まあ、乗りつぶしたというところで安堵してました。で、その後がですね、4月27日に、釧路湿原のろっこ号に、乗りました。これちょうど確か初日じゃないですね、2日目ぐらいかな、乗ったんですけど、ここ数年ですね、実はこうあんまり乗る子も実は乗ってなかったんですよね自分で宣伝はこうしてたんですけど、はい、あやっぱり乗らなきゃダメだなということで行ってまいりまして、うんうん、でやっぱりこの時のシーズン、あそれでこの指定券を、まあ、今全車指定券だったんで、はい、まあ、当然私たちはその私たちはというか私はあの展望車じゃなくてあの4人掛けボックスの、はい、あのにたんですね。そしたらその展望車の方は結構やっぱり混んでるんですけど、うん、あこれ今駅ネットでも予約できちゃうんで、はい、どこの席が空いてるとかっていうのは見えるんですね、はい、それであじゃあやっぱりその1号車の、ボックス席に座ろうと思って、うん、駅ネットで予約しようと思ったらこれ駅ネットで予約できないんですよ。そのどういう加減か分かんないですけど、はい、それであの緑の窓口に行って、で1号車 その座席くださいって言ったら結構空いてるんですよね。だからちょっとまあ今でもその駅ネットでこの1号車予約できないかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、うん、当時はできなくて、で緑の窓口さんもいやそうなんですとかって言ったんですよね、まあ、ちょっとどういうか分かんないですけど、 でもやっぱりこうその4人掛けのボックスで、しかも本当空いてて、確か私のそのボックスは結局誰も乗らなかったんですよね。本当にゆったりと、しても春っていうかもう早春の出現をこう楽しめちゃったんですけども、はい、まず1日目はですね、この4月の、釧路湿原のろっこ号に乗ったっていうことまで、はい、まず今日はご報告したいと思います。はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました、お相手はメインナビゲーター鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、 ございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。